おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
若いビジネスマンたちに美意識がいかに大事か。美意識がないとどういうことになるかというと、スキャンダルで大騒ぎ。いろんな企業が企業スキャンダル。正解には正解スキャンダル。美しくないからなのではないだろうかと。
はい。
彼らがなぜそんな美しくないことをやったかというと、むしろ俺の方が、その、汚い日本より綺麗なんじゃないかとかっていう、美的水準の低さみたいなものがこういうスキャンダルを起こしてる、はい、そのスタートとしてこの本の著者山口さんの軽眼でありますがギクッとしたんでありますがオウム事件を挙げてらっしゃいます、
はい、
オウム真理教事件ですね、はい、オウム真理教の幹部というのはみんなびっくりしたんですが受験エリートが多かった、偏差値70からゴロゴロいるんですね、だから世に言う日本の中でいう頭のいい人たちなんです、頭のいい人たちが、なんであんな、あれだけの死刑囚を出したわけですからね。うん、もうあれから何年かな
?23 年ですね。
23年ですか、経って、大量に死刑囚を生んだ宗教団体なんですよ。まずは、あれから言いますね。概要から言いますね。急成長する集団。それは企業でもいいです。若い方聞いといてくださいね。それは、あのね、システムがね、ものすごく荒いんですって。
荒い?
うん。あのね、普通の会社だと、平社員から始まって係長とかあるじゃないですか、ずーっとね。
はい。
これがね、8段階から十何段階あるんだけど、オウム真理教とか急成長して後で問題を起こす集団、共同体っていうのは、回数が荒い。3つか4つしかないんだって。例えば、オウム真理教でお話ししますと、在家と出家があるそうです。
はい。
教団のサティアンって教会にやってきて、そこでもう出家し、世を捨てるか、まあ、在家のまんま寄付をしながら、オウム真理教、朝原祥子を信じるかどうか。で、修行に入る。出家して。そうすると、ステージは3つ。症状。症状仏教の症状が大乗。それから、金剛乗という。たったこの3つ。で、最後の金剛城にたどり着くともう超人が生まれて空中に浮かび水中で息をすることができるという、
はい、
これとこれとこれができればこれができるはずというようなシステムでオウム真理教と同じようなシステムを採用している新興ベンチャーっていうのがこういう集団なんですって。通常の会社では8から10も12もある等級出世の階段があるのにそのシンプルさを自慢するんだって。それで、落差をつける。エリートが持つ一歩の幅がでかい階段を設けるという。何かできればその一段を上がれるという、そこを魅力にして集団を固めていく。そして、その集団のシステムを批判すること。これ絶対悪なんですね。
はい、
この荒い階段の組織づくりというのは、ナチスドイツがそうだったんですよ。マークが1個入るか入らないかで、天と地ぐらいの差がという、
はい。
そんなことをして人間をまとめていく。こう面白いだろう、この。
はい、
その、偏差値の高いものが一遍に寄ってしまう、この集団のシステム作り。ところが、オウムは変じゃないかって見ただけでそう思った人がいたんだよ。
見ただけで?
うん。オウム真理教の人を見ただけで、この人たちは変だ、
うん、
この人たちはなんか間違ってるっていう人がいたんだって。
はい、
それがね、宮内勝助さんっていう方なのかな、なんだと思う、
それはその見た目のこう、衣装、装
束。そうなの、そうなの、そういうことなの。
っていうことですか、あと、お面かぶったり。
そうなの、そういうことなの。つまりね、この宮内さんがオウムは変だと思ったのは、選挙に出た朝原祥子が、
はい、
長い髪の毛の女信者を周りに置いて踊らせるんだ、
うんうん、ありました。
その時に宮内さんはその踊りのあまりの下手さ加減に、
はい、
この人たちは変だって。
下手さ加減に、
うん、
はい、
それと使われた、もう思い出すのも嫌だけど、祥子を称える歌のメロディーの下手くそさ、
は
い、あれ全然遊んだことのない人よ。証拠、証拠、証拠、証拠、証拠。もう思い出すのも嫌だけど、
はい。
そしてあなたが言う、 衣装の粗末さ、そして朝原翔子の お面大きな、
そうです、
あの下手さ、
はい、
なんだと思う、今挙げたこと宮内さんが一発で見破られたのは
何？
美しくないのよ、美意識が全くないの、
美意識がない、
全くないの、
まあそうですね、うん、
そして彼がつくづく思ったのはオウム真理教が発案したヘッドギア、
ありました、
あのぐしゃぐしゃのコード、美しくまとめることすらできないのかっていうことで、デザイン能力が全くないのよ。
デザイン能力か、
ほらこうなってくると皆さん本物と偽物の違いを美で分けるっていうこの本の著者の目、なかなかのもんだと思いませんか。明日もお付き合いください。